岡山県がお送りする県民の皆さんへの時間です。今朝は防ごうリチウムイオン電池による火災事故について、岡山県循環型社会推進課の山健太郎さんにお話しいただきます。山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
リチウムイオン電池による火災についてということですが、どのような問題が起きているのでしょうか。
はい、全国のゴミ処理施設やゴミの収集運搬車両などでリチウムイオン電池を使用した製品などが原因の火災事故が頻繁に発生しています。
はい、
リチウムイオン電池は破損、変形や強い衝撃により発熱、発火する危険性が高いものです。リチウムイオン電池を処理できない施設に正しく分別されなかったリチウムイオン電池が混ざってしまうことが火災につながっています。
そうなんですね。実際にどのくらいの被害が出ているのでしょうか。
はい、令和5年度には全国の市町村において8543件の火災が発生し、深刻な問題となっています。
はい、
ゴミ処理施設で火災が発生し施設が動かなくなると多額の修理費がかかるほか、最悪の場合ゴミの受け入れの停止など普段の生活に影響が出てくる可能性もあります。
8543件も火災が発生したんですか。その火災の原因となったリチウムイオン電池ですが、どのようなものに使われているのでしょうか。
はい、スマートフォン、デジタルカメラ、モバイルバッテリー、加熱式タバコなど身近な小型電子機器に使用されています。
はい、
またこれからの時期、夏に使用したハンディ扇風機を廃棄する方も多いかと思いますが、これにもリチウムイオン電池が使われています。それからワイヤレスイヤホンを使用している方もよく見かけますよね。
うん、
このイヤホンにも使われています。
なるほど、私たちが日常生活でよく使っているものばかりですね。ゴミ処理施設などでリチウムイオン電池による火災が起きないようにするために私たちにできることは何でしょうか。
はい、まずコードレスで動く小型家電やモバイル機器にはリチウムイオン電池が使われていることを知ってください。
はい、
それらのものを捨てる際には外側がプラスチックだからといってプラスチックゴミとして出したり可燃ゴミとして出したりしないようにお願いします。
はい、
ゴミの出し方はお住まいの市町村によってルールが違うので、リチウムイオン電池が使われている小型家電などの捨て方をしっかり確認してみてください。
わかりました。私も改めてゴミの捨て方を確認したいと思います。では最後になりますが、山さんからラジオをお聞きの皆さんに一言呼びかけをお願いします。
はい、リチウムイオン電池は私たちの生活にとって非常に便利なものですが、ゴミとして処理するときには危険物になります。ゴミの処理施設で働く方たちは火災が起きないよう大変な苦労をしています。それでも全てのリチウムイオン電池を除くことは難しく火災が起きています。県民の皆さんにはゴミを捨てるとき少しでも捨てた後のことを考えていただき、適正なゴミの分別にご協力をお願いします。
はい、今日の放送について詳しくは岡山県循環型社会推進課のホームページをご覧いただくか、電話 086-226-7307 086-226-7307 までお問い合わせください。今朝は防ごうリチウムイオン電池による火災事故というテーマで、岡山県循環型社会推進課の山健太郎さんにお話しいただきました。山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて、子育てしやすい職場環境助成金についてのお知らせです。県では子育てと仕事の両立が可能な環境を整える取り組みを促進するとともに、経営者の皆さんの意識改革を進めるため、子育てしやすい職場環境助成金の申請を受け付けています。対象事業者が実施した従業員の子育て支援に要した経費の2分の1を県が助成します。助成金の上限は10万円です。従業員が利用した家事代行サービスの費用の一部を負担したり、社内トイレにベビーチェアを設置したりするなど、 従業員の子育てしやすい職場づくりのための経費が対象です。受付期間は令和8年2月27日までで、郵送での申請のみ受け付けています。事業者の皆さんからの積極的な申請をお待ちしています。詳しくは岡山県子ども未来課のホームページをご覧ください。岡山県がお送りした県民の皆さんへ、中村恵美がお伝えしました。